さというふうに、イエス・キリストが復活したのは、日曜日ですから、復活の朝、ですよね。ですから、日曜日と書いているわけですよ、聖書は。日曜日っていう書き方はしてないけれども、一回りの始めの日という表現をしてる、その一回りの始め、一週の始めの日っていうのは日曜日であります。一週間日曜日から始まりますね。昨日もある信者さんが、今日は先生13日の金曜日ですねって言われて、13日なんでそんなんで、いやキリストが十字架にかかった日だっていうから、それはメディアが広めた間違い、キリストは13日かどうか知りませんけど、金曜日に十字架にかかってません、だからそれは聖書に書いてないから、そういうことは、ですから、このそういうことがこう、さも当たり前のように信じられてしまっているわけでありますけども、だから単純に考えて、キリストが復活したのは一回りの初めの日の日曜日ですから、しかもそれは3日目に葬られて3日目によみがえったということですから、金曜日から数えて3日目にはもうどんなに数えてもなりませんからですね。ですから、日曜日ではなくて金曜日に十字架につけられたっていうのは、これはまあ大間違いだと、紛れもない間違いだということですね。ですけど、ここに何と書いてあるかっていうと、実際日曜日でもないんですよね、我々の感覚から言うならば。というのは、朝まだ未明にって書いてますよね。これは例算化ですけども、聖書にそう書いてあるわけですよ。ね、朝まだ暗いうちに、日曜日の朝まだ暗いうちにっていう、ね、もうお墓に行ったらいなかったと、イエス様は復活してしまった後だったんですから、だから日曜日の朝早くってね、これ朝って書いてあるけれども、朝未明にって書いてある。聖書は朝とは書いてないですね。未明にというのは、まだ暗きうちにって書いてある。朝といっても朝日が昇ってからの朝という意味じゃないわけよ、そうなると。そうですね、まだ暗きうちですから、まだ日が昇っていない、まだ暗いとなるとですね、土曜日の夜の可能性もあるわけです、なぜかというと、土曜日の日没から日曜日だから、聖書の計算では一回りの初めの日だからですね、だから土曜日の日没とともにイエス様復活したと言っても、間違いじゃないです。まだ暗きうちに、日没も暗くなって、それからイエス様復活、我々の感覚から言ったら土曜日なんだけども、聖書の計算ではそれ日曜日だ、日曜日のまだ暗きうちに、だから土曜日の夜から日曜日の朝まだ日が昇らない暗い間のこのどこかで復活されたというですね。でももうマリアさんたちがお墓に行った時はまだ暗い日曜日の、これ朝の、朝のまだ暗いうちですから、4時とか3時とか5時とか、その辺に行ってみても、もう復活した後だった、いなかった、いらっしゃらなかったっていうから、それ以前であったことは間違いないです。イエス様が復活したのはそれよりも前、ですから、そういうことも聖書的に書いてあるから、ちゃんと見ていけば、そうすると、じゃあなんで金曜日っていう話が出てくるんですかということになりますけど、それは安息日の備え日だったからっていうですね、 だからこの、翌日は安息日ということが書いてあったのか、あるいは翌日が安息日の備え日であったと書いてあった、まあどっちかですね。だからこの安息日は土曜日だから、その前の日だった方に金曜日でしょ、とこういうふうにまあ単純に言ったに過ぎないわけですよ、うんうん、ところがマタイでもマルコでもルカでもとこう3つ書いて、福音書っていうのは3人が共感福音書を見ていくと、まあその共感福音書っていうのはマルコでもベースにしてマタイとルカが、まあ、書いてるから共通してる部分がたくさんあるわけですよ。この3つはね、ヨハネだけは別、全く別の視点で書いてあるんですからね。あ、その安息日って書いてあるところを、まあ、マタイだったか別のところを見ると、その安息日は普通の安息日じゃなかったと書いてあるんですね。いや、安息日って土曜日、毎週我々安息日ってありますけども、普通の安息日じゃない安息日っていうのは何なんですかっていう話です。それは年に一度の大安息日っていうのが規定されてます。モーセの旧約聖書、これも旧約聖書に書いてあります。年に一度の安息日は、これはね、大安息日と呼ぶ、ですから福音書をよく読むと、ことにその日の安息日は大いなる安息日だった、大いなる日であったと書いてある。だからこれは大安息日のことを指すわけですね、はい。だからこのイエス様が十字架に書かれた時は杉越の祭りの最中でございましたから、その杉越の祭り の終わった後の最初、これ大安息日、まあその年によってこうちょっと大安息日はいつになるかっていうのは変わるわけですけど、何曜日でもその年は、ですから大安息日が来て、次の日が安息日が来て、その次は日曜日が来てって、こういう、まあ、風になったわけですね、うん。だからその大安息日の、ね、その前の日が備え日っていうことになっていくわけですから、まあどう考えても金曜日に十字架にかかってるっていうことはありえない話だ。もうちょっとそれを言いふらした人が聖書をよく読んでいなかったっていうのが話だと思います、ね、うん。まあですから、一回りの初めの日にまだ暗きうちにイエス様はよみがえられたということで、もうよみがえった後だったわけですね。その暗きうちに行ってみたけども、もうその前にもよみがえっていた、ね、これが一つありますね。それから葬られてね、3日目ですからね、3日バックしないといけませんから、3日目によみがえった、まあ、それから備え日であったけれども、その日はですね、つまりイエス様は十字架でいらっしゃったけども、ね、日没になったらもう備え日が始まっていくから、兵隊たちは焦ったわけでありまして、ある意味でね、でイエス様のイエス様はもう息を引き取っていたけども、両側の罪人であった二人、ね、人はまだあったんで、足の骨を折って、そして早めにもう葬った、もう日が暮れたらこれ次の日になってきます、うん。だからその足の骨は折られずっていう聖書の予言がそこでも実現してるわけですね。キリストに関わる予言が200以上ありますけど、その中の一つですね、ですからそうして安息日の備え日も日没が始まりますと備え日が始まっていって、その次に大安息日が来て、安息日が来て、日曜日の復活の日が来るということですから、これで3日目になるわけですね、うん。ですからそういうことを 考えると、まあ、まず金曜日ではないっていうことは間違いないと思います。まあ、いずれにしても、マリアさんと、ね、もう一人のマリアさんですか、まあ、マリアさん二人、ね、まあだからこれマリアら二人はというね、うん、こうなかなかこうね、霊山歌も曲と歌詞を合わせるって難しいマリアら二人はっていう、まあそういうことで、あれですか。で急ぎて山に走っていったけれども、もうそこにイエス様いなかった、ね、まあこれ2節に御墓の中にはいなかった、で天使がそこにいた、まあそういうふうに書いてあるわけであります、はい。で聖書を開いてみたいと思いますけれども、そうですね、イザヤ書の第25章を見てみましょうね。イザヤ書第25章を、一節からご一緒にお読みしたいと思います。イザヤ書の第25章ですね、一節からですね、イザヤ書、エホバよ、汝は我が神なり、我汝をあがめ、汝の皆を褒めたたえ、汝先に絶えなる技を行え、いにしえより定めたることを真実をもて成したまいたればな、汝町を変えて石塚となし、堅固なる城を荒れ塚となし、あだし人の都を町とならしめす、とこしえに立つることをえぐらしめたまえ、この家に強き民は汝をあがめ、荒びたる国々の城は汝を恐るべし、祖は汝弱き者の砦となり、ともしき者の悩みの時の砦となり、雨風の吹き来て柿を打つごとく、荒ぶる者の荒れ来たる時の酒どころとなり、熱を探る影となりたまえ、汝あだし人の騒ぎを抑え、乾ける地より熱を取り除くごとくなるし、荒ぶる者の勝ち歌をとどめて、雲の影をもて熱をとどむるごとくならし、万軍のエホバこの山にて、もろもろの民のために超えたる者をもて縁を守る、久しく蓄えたる葡萄酒をもて縁を守る、随大きい超えたる者、久しく蓄えたる住める葡萄酒の縁なり、またこの山にて諸々の民のかぶれる顔を覆い、諸々の国の覆える覆い衣を取り除き、とこしえまで死を飲みたまわ、主エホバはすべての顔より涙を拭い、全地の上よりその民の恥ずかしめを除きたまわ、子は我が子の語りたまえる、その日各位は、これは我らの神、我ら待ち望めり、彼我らを救いたまわ、これエホバなり、我ら待ち望めり、我らその救いを喜び楽しむべし、エホバの御手はこの山にとどまり、モアブはそのところにて、アクタの水の中に埋まるる藁のごとく踏みにじられ、彼その中にて泳ぐ者の泳がんとして手を伸ばすがごとく斧が手を伸ばす、されどエホバその手のたばかりとともにその高ぶりを伏せたま、汝の垣高き堅固なる城はエホバ傾け倒し、地に落として地理に交えたま、はい。まあまあ、悪魔は 人をあの騙すというのが、まあ、あの仕事では仕事カルラのですね。だから人類は常に騙され続けているわけです、うん、誰かってこういう情報もですね、13日の金曜日が来たら怖い怖いってこういうふうにするようになんか何でか意味わからないけども なんかその日は怖いんだってこういうふうに言うわけでありますけれども、それも騙され続けてるわけですね、そして人間を騙し、そして、人間を目くらましにし、そして迷わせるっていうことをやるわけですね、うん、人間を迷わせる、そして、救われないようにする、救いに行かないように、読みに行くように、ね、順調にそうですね、人間に定められた運命に従って、そうですね、この読みの死の世界へとこう導くことをするわけですね。だから悪魔というのは本当に巧妙に人を騙し、続けているわけですから、まあ、逆に言うと世の中の人は、まあ、我々から見たらかなり顔多いっていうかね、ベールでフィルターでものを見せられているわけです、この、フィルターを取り除かなければね、正しくものを見ることができていかないわけですね、うん、だから、まあ、まあこのここにもありますようにね、7節、またこの山にてもろもろの民のかぶれる顔覆いと、もろもろの国を覆える覆い国を取り除いてくださる、我々は本当にこの教会、まあ教会も誠の教会、真の教会にあって、そして、本当にこの聖書の真理とか本当の聖書の意味が教えられていくというか、それを学んでいくことによって、この私たちの目にこう覆われているものがもしあったとしたら、それが取り除かれていきますから、そうしますと、ものがあの正しく見えてくるわけですね、真実が見えてくるわけであります。だからこれは教会、この山というのはまあ教会、教会でありますね、だからある信者さんがそのイエスの御霊教会、真の教会だと言うけれども、ね、世の中にはあの大きな立派な教会がたくさんあるのに、なんでうちの教会がこんな小さいんだろうかと思ってですね、まあ、あのそれは大聖堂のような教会はありませんけれども、イエスの御霊教会ね、まあ、借家でやってる教会もありますし、まあでも教会建てて、まあでも大聖堂と比べたら見劣りしてしまうというか、ね、まあ、そういうふうに思った、まあそれも単純で純粋な疑問だと思うわけです、だけどある時イエス様が夢かなんかで、ね、教えてくださった、この山のねてっぺんの頂上はね小さいですよと、一人立つのがやっとぐらいの広さじゃん、ね、山、ね、真の教会というのはこういうとこなんですよ、山のてっぺんだから、だからそうやって教えてくださったってわけだまあイエス様が教えてもらったらそれ一番いい、その牧師に聞かないようにそういうことはですね、だからイエス様がそういうふうに教えてくださった、だからもう本当に、その小さくてもこれが真の教会だ、ということが見えてきた、だからあのこの山にてね、私たちは本当に、目が開かれてきた、真の救いというものが見えてきた、救われない人の運命というものも見えてきた、我々のかつて運命というのはこれはもう定まったものっていうね、あのラテン語でデスティニーっていう英語ですね、ラテン語でもう決められたもの、人間の運命というものはもう定まったものだと。だから悪魔はですね、そこからですね、救いの方にね、こう行かないように騙し続けるわけであります、 だからまあそれでもほんとに教会に来た時は今までこうそうですね騙されてきたと思ってませんからね、うん、教会に来て聖書を開いて牧師と話したらこの人頭おかしいんじゃないかと思いこの牧師さんの言ってることはもうなんかわけわからんっていう話になるかもしれない、うん、だから信者さんもね言ってましたからね最初教会に来たばっかりの頃は講談から牧師先生が話してるのは日本語だっていうのだけは分かったってあとは分からなかった何言ってるのかさっぱり分からなかったって、まあ、そういうところでしょう、ね、ですからまあそれでもよろしいわけであります、ね、でだんだんと諸々の民のかぶれる顔を、ね、覆い布を取り除いてください、ね、そして我々が本当にこの永遠の命を受けた、だからこの、世の中こう我々生きてますとねもういろいろとこう、悩みも問題も苦しみもあるわけですよ、ね、だから台風が来たからって言ってうちだけ教会だけ来なかったって言われちゃってまあ台風は来るわけですよ、ねだから隣の人も同じようにうちも同じように、周囲の人みんな風が来るわけであります、うん、まあだから人生のいろんな嵐は等しくやってくるわけである、うん、けれども聖書は何て言ってるかというと岩の上に建てた家と砂の上に家を建てる砂上の楼閣なんて言葉その後作られますけどあれ聖書ですよねもともとは、ね、砂の上に家を建てたの建てられた家、ね、その岩同じ家でもね土台が、ね、建てられた土台が違うと、本当にですね一方は倒れてしまう、ね、一方はびくともしないで私たちがこの、ね、岩の上に建てられているというこの岩というのがまたキリストを指すわけです岩なるキリスト、この世の中のいろんな嵐の中にはまあ情報の嵐というか偽情報もゴシップというかそういう情報もたくさんあるんですけどもそれに耐えられる人と耐えられない人いるわけですね。だからまあ我々世のものじゃありませんか我々は世の中に生きてはいますけれども世の中に属してはいませんから、うん、世のものではありません我々はイエス様に属するものですから、まあ、イエス様のものですから、ですからこのそういう世の中の嵐の中にあっても生きていく秘訣はもう多くはありません、なくてならぬものは多からずただ一つなりとイエス様おっしゃったそれは私のそばにいなさいということだねイエス様のそばにいることですよとこれが生きていく秘訣ですよね、うん、マリアは良い方を選んだ、ね、お姉さんとマルタさんは台所のちょっと遠いところにいてそれで意識もどっか他の方にあった、うん、でマリアさんはイエス様のそばに来て座ってイエス様の方に意識を、ね、耳を傾け意識を傾けてまあ、これだけの違いだから、私たちがこの嵐が吹き注ぐような中にたとえいたとしてもイエス様と一緒にいれば、まあ、一緒も何もイエス様が私の中にいらっしゃるということをちゃんと学んで知っていれば事実そうなんですけど学んでいないとなかなかいろいろ動揺させられてしまう心を騒がすなイエス様おっしゃってます心を騒がすなってのは受動体で書いてあるね言語は、うん、騒がさせられるなって言ってるわけ心を騒がさせられるな、ね、騒がすものがいるわけですけどそういうものにね騒がさせられなくていいですよと、うん、だから私たちがこの本当に聖書の神の言葉とそれから聖霊は私のうちに住みたも聖霊聖霊というのは何ですかっていう人もいますけど それはイエス・キリストが2000年前にこの地上にいらっしゃったわけです。この歴史上の人間としてこの地上を歩かれたわけです。イエス・キリストは、そのイエス・キリストのね、そのイエス・キリストから2000年前にこの地上を歩かれたイエス様から、あの体の部分ね、肉体の部分をあの引き算したら残りのものが精霊でしょ。精霊が私の中にいらっしゃる、あのイエス・キリストの、ね、人格も性格も皆含めて私の中に住んでいらっしゃる。キリストの愛が私の中に住んでいるとパウロも書いてありますけれども、聖霊を受けたということはそういうことですね。あのイエス様が、ね、肉体は今蘇って復活して天の神の位の右にいらっしゃるけれども、まあ、その肉体差し引いた部分が、ね、イエス様が私の中にいらっしゃる、住んでいます。これ聖霊を受けた人は皆そうであります。ですから、そのイエス様が共にいてくださる、これをね一番意識する、一番いい方法は異言でお祈りをするっていうことですね。異言で祈れば祈るほど私の中にイエス様がいらっしゃるということを、まあ我々は意識の領域と無意識の領域と両方で感じ取っていく。人間の意識っていうのは全体の無意識と意識を含めて、意識っていうのは全体の 1% ですからね。 99% は無意識、つまり人間は無意識に支配されて行動してると言ってもいいぐらいで、だからでも異言でお祈りをしていくということはイエス様をそうですね感じ取って、ね、そしてそこに意識していくわけでありますが、ね、だから、なくてならぬものは多からず、もうただ一つだけである。だからまあそういう中でイエス様が私たちのために、ね、6節にありますように万軍のエホバこの山にいて、つまりこれ山というのは教会のことですね、もろもろの民のために超えたるものを持て縁を設け、久しく蓄えたる葡萄酒を持て縁を設けた。でこの宴というかね、例の宴というか、例の祝宴というか、考えたら我々贅沢なんですよね。あのまあ王様でもないのにね、まあ毎週毎週こうして例の祝宴を設けているわけであれですね。ここで私たちはイエス様を賛美し、ね、そして、久しく蓄えたる葡萄酒というのはね、ワインでしょうけども、それはあのお酒によって、お酒でね酔うよりは、お酒に酔うよりは御霊に酔わされなさいっていう言葉があるんです、聖書に。聖霊によって酔いなさい、聖霊によって酔わされなさい、ね、むしろね聖霊に御霊に酔わせ、だからこう御霊によって私たちが聖霊を受けているけれども、聖霊に満たされているということはまた違うわけです。だからこの毎週毎週こうして私たちはイエス様の設けてくださる祝宴の宴の中に、そうですね、参列列席させることが許されております。これは我々の特権ですね。そして、本当にこの油を持ってね、はい、この髄置き超えたるものって書いてありますけれども、まあ、この油ということはまた聖霊の働きを指すわけでありますし、まあこうして私たちは聖霊の油が注がれてくる、つまり聖霊の力が与えられてくる、これがまた安息日のまあ、お恵みでもございますから、まあ、我々知っても知らなくても 99% は無意識なんで人間は、でもそこが重要ですね。その部分に我々がこう感じ取っていけるという、 まあですから随意超えたるもの久しく蓄えたる住める葡萄酒の縁をもって、私たちをこの安息日ごと毎週毎週こうしてですね、まあ礼拝ごとに我々は主を賛美し、また主からそうですねご馳走に預かっていくことができる礼のご馳走ですね。ですから、まあ本当にこう、旧説その日各言わん、これは我らの雷、はい、この礼拝というのはその突き詰めて言ってしまうと、このイエス・キリストを私の神とするということですよね。私のこの神を神としていくっていう、まあね、もうちょっと具体的には異言で祈り、ね、礼賛歌を賛美し、聖書の言葉に触れてこう ありますけど、突き詰めて言ったらこれ、私の神を私の神とする、礼拝をすればするほどますますこのイエス様、ね、イエス・キリストが私の神である、私の主であり私の神である、ということを感じていく、ね、意識からこれは無意識もそうでありますけど、はい、そういうこの臨場感というものがなければなかなか人間というのはこう前に進めないことがありますね。まあ、臨場感という言い方を、まあ、別の言い方するのは切羽詰まらないとってことでだから明日試験だっていう頃になってね、 10日前とか1ヶ月前だったらあんまりこう臨場感が湧かないから勉強しないわけですよ、ね、あと何時間か経ったら試験だってなった時には切羽詰まってくるわけだけども、やっと身に迫ってくる。それで人間なんかやっぱり行動できる、なんで行動できないかって、臨場感がないと行動できないようになってばいいけど、しょうがないですよそれは、だからそういうことでまあありますけどもね、だけどまあ本当にまあ我らその救いを喜び楽しんでいく、礼拝に出れば出るほど私たちは、その私の神を私の神としていくということに対してこうずっとこう臨場感がねはっきりとしてくるわけです、はい、最初はぼーっとしてますよね。でだんだんはっきりしてくるわけです、トマスが復活のイエス・キリストと出会った時にひれ伏して我が主よ我が神よ、ね、それまではねイエス様は友達だと思っていたかもしれないけれども、復活したイエス・キリストと出会った時にね、我が主よ我が神よと彼はひれ伏した。でこれがこのその臨場感というね、そこで実際に触れたその時に何かを感じた、何かを感じ取った、何かを知った、ね、我が主よ我が神よと彼はまあそう言ったわけですね。だから我はその救いを喜び楽しむべし、でこの礼拝ね、だから私も礼拝を喜び楽しみとしていきたいところなんだけど、明日何を話そうかって頭の中するばっかりになって、それからもう1週間来たのかと、ね、もう話すこと何もなくなってきたんじゃないかとこういうふうに思うわけであります、ね、そしてもううちの福牧師先生がいますから、福牧師先生もうあなたがやってください、私はもう話すことは何もございませんって言いますと、いや救いをねこの安息日を喜び楽しむべしってこうあるじゃないかって言われると、ああそうです、まあ、喜び楽しむ、どっかちょっと苦しいところも大事にしもあらずですけども、まあ我々はそれを喜び楽しむね。ですからまあこういうところですよ、聖霊を受けた私たちが聖霊によって満たされ、聖霊によって酔わされ、そして誠の神様を知り、ね、イエス・キリストが私の主私の神、まあこういうことが見えてきている、これは世の中の人からしたら全くベールに覆われて見えないところであります。そして私の運命も転換され、 私はもう天に行くところの永遠の命に預かったということもはっきりと確信している。これも世の中の人は全くわからないことですね、ですからまあそして、十節にありますように、枯れ草の中にて泳ぐ者の泳がんとして手を伸ばすがごとく己が手を伸ばさん、されどエホバその手のたばかりとともにその高ぶりを伏せたまわん。何時の高き堅固なる城はエホバ傾け倒し、地に落として地理に交えたまわん。まあ、人間っていうのはそのどうしてもこう、まあ、高ぶりっていうのは傲慢っていうのはその古代からそうですけど、なんか塔を建てたいわけですよね、高い塔を、ね、でそれはね、神様からしたら彼らは神に対してこうある意味復讐する意味であれ塔を建てたんですね、だからまあバベルの塔っていうのがありますけど、バベルの塔って、まあ、バベルの塔って言葉は聖書に出てこないんだけど、そこに塔を建てた、ね、それはノアの、子供 の、 ハムっていうね、セム・ハム・ヤペテのハム、その子孫にニムロデっていうのが起こってる、これ彼はみんなを説得して、そして、この我々の人間の力、人間の権力、ね、神はいらない、神に反発し、そして、ね、神がもうまた洪水を起こしたら我々はそんなものにびくともしないようにその塔を建てよう、こういうことも神に対するこれはね、まあ不信仰だよね、不信仰とか反信仰みたいな、それで彼はその立てていく、これが聖書に記されている最初の権力者って書いてあるんですね、昆虫のね、ニムロデっていうのがね、だからこの人間とはどうしてもね、なんか神に逆らうとこう塔を立てたくなるっていうか、まあやっぱりこう高くしたいね、で、我こそは我こそはとこういうふうにやるわけである。けれども神様は、まあ、それを見て、高いところからそれを見てどんなに高くしたって神様から見たらそんなに高くない、低いわけですけども、まあその言葉を散らした、こう見出した、こう見出したっていうのはバベルっていうことですよね、ですからまあ彼らはその散らされて、そして、行くわけでございますけども、けれどもこの、まあ、彼らと我々の人類の始まりのノアの後の話ですけどね、だけどもね、ノアさんという方は950歳ぐらいまで生きてるはずだから、聖書で言えばですよ。でノアの洪水の時は600歳でしょ、そうするとその後350年も生きてるわけです、でだからアブラハムがその10代目に生まれてくるわけだから、アブラハムのまだ幼少期もまだいたかいなかったかぐらいだと思いますけど、だからこのそのね、洪水のことはまあ多くの人に語ったと思いますけど、それを聞いて、あでも神様は虹を与えてもうあなた方をこういう形で滅ぼすことないと言っているんだけども、まあ、受け取る人の違いですよね。また神が我々を洪水で滅ぼしに来たら我々は塔を建てて生き延びるんだっていうまあそういう権力者のまあそれが始まりっていうのはね、そこから出てくるわけ、まあこれ高ぶりですよ、だからね、だからまあそういうところでこのまあでも途中であれ塔はバベルの塔っていうのは途中で終わったわけですけども、まあその後新バビロニア帝国になった時にネブカデネザールがまたそれをまた やってるわけよ、継続して、うん、ネブカドネザールもね、あのだからこのバビロニア帝国の首都がこれバビロンですよね。バビロンというのはバベルっていうことですよ。一緒ですこれ、うん、だからバベルっていうのは、バビロンっていうのはあの、まあ、人間のねこの高ぶりの象徴みたいなあのところがあって、その後ペルシャ帝国になってもギリシャ帝国になってもそこがやっぱり中心なんだよね、うん、だからこのネブカデネザールはあのその後ですよね、だいぶ後の話ですけど、バビロンとそこでその屋根かどうか屋上でですね、俺の権勢でちょっとこうなんか叫んで、その口からそれが出て、まだ空中にそれが残ってる間に彼は獣のようにね、自我を失って地下の7年間さまよう、ね、こういう、まあ、経験をさせられるわけ で、それを通して この真の神様を彼は知っていくわけ、まあ、いろんな、だから高ぶる人はどっかで世の中でもそうですよね、うん、まあ、デルフが言ったりとか、高ぶる人は、まあ、どっかでまたこう失敗する、でもそれを通して謙虚にさせられたことを通して見えてくるものが、まあ、誠のものということもあるわけですね。ですから、まあ、私たちは福音を持ってますから、うん、そういう方々と出会った時にこの福音を、この福音を述べ伝えていくという、まあ、ことができて、ここはもう幸いなことだと思いますね。だから、まあ、神様は、まあ、その人間のそう傲慢高ぶり、ね、自分やったというそういうことは、まあ、みんなこう、ね、伏せたまわん、その高ぶりを伏せたまわん、ね、そうしてその高ぶりを、ね、崩された時に人は、あ、やっぱり誠の神様というのに目が開かれている、まあ、不思議なことなんですけど、まあ、ですからこの前とか昨日か一昨日か、若い兄弟が就職が決まって、まあ、東京の、ね、なんかこう一流企業に、そこの就職が決まった、あ、よかったですね、まあ、それでこのシェーバーの開発からがそのマーケティングの、まあ、部門に入ったっていうのは、私もちょっとシェーバーそれを買い替えますからっていう話に、うん、だからまああの、だからシェーバーね、いいの買った方がいいと思いますよ。私も、ね、安いシェーバー買ってこうやってたら、まあね、痛くて痛くて毎日死にかかってこうやってましたね。あ、もうちょっといいの買えばいいんだと思っているところで、だけどまあいずれにしてもね、その兄弟がまだ若いですよね、まだ二十歳だけど、あの先生はどうやって自分に神様が与えた使命を知ったんですか、えらいなんか、とんでもないどっから出てきたような質問か分かりませんけど、まあそんな質問されました、うんうん、それでね、いや使命とはなんとか未だによく分かってないわけでありまして、言葉では分かってますけどね、そんなあの使命だとは、まあ、よく分かんないけど、まあ、大切なのはね、神様に求めることだと聖書は書いてあるけど、ね、求めなさいっていうのはたくさんあちこち聖書書いてありますよ。でもね、大切なことはね、求めることじゃないなと私はその、結論付けてるんですね、自分の中で、うん、何でもこう求めなさい求めなさいっていうことを言われますよね。だけどね、求めることよりももっと大切なこと、それは求め続けることなんですね、うん、求めることって言ったらなんか神様に求めてそれで終わるような感じしますよね。でも聖書は本当にそう言ってんだろうか、神の国と神の正しきを求めなさいって言ったら、はい求めました、それで終わりなんだろうかっていう話、それはね一生続く課題ですよ、人間にとってみれば。求め続けていく、その求め続けていく使命でもそうですよね。自分に与えられた使命というのもずっとこれはね求め続けていく、 求めました終わりましたっていう話じゃない。求めました与えられました私はこれできますみたいな話じゃないわけだ。だけどもまあ若い時はそういう二元的な考え方しやすいですね。一か八かって半か超か、ね、求めるか求めないか、だけどそういうもんじゃなくて、この求め続けていくっていうことが大切なのと思うわけですよね、いつでもそうですね。どういう状況の中に置かれていても自分に与えられた使命は何か、まあ使命はという言い方をすればそうだけども、まあ、別の言い方をすれば何を自分は求められているのか、神様が自分に求めていることは何なのかっていうのはこう神様が自分これね、いついかなる時でもどういう場所にあっても、ね、それ一回求めて終わりじゃなくて常にこう求め続けていく、まあ世の中の仕事で言えばクライアントの方が自分に求めているものは何なのかっていうのは一回求めればそれで終わりって話じゃないですからね。いつでもどこでもそこにあるわけだから、そこを求めていく、ね、つまりその自分が何をしたいのかを求めていくんじゃなくて自分に何を、ね、求められているのかっていう、そこは使命ということになっていきますね。だそれは求め続けなきゃいけませんよと、ね、まあ一生これは課題としてね求め続けていく、だからとまあ私は思うんですけど、だから神の国と神の正しきも求め続けていくものですね、求めて終わりっていう話はないわけですよ、ね、だから我々このパウロがこのパウロの一つのこれ人生観の中でピリピ書あたりだったのピリピ書の方を見てみますと、ピリピ書の第3章ですね、ピリピ書の第3章でありますが、このピリピ書の第3章、一節ご一緒にお読みしますね。終わりに言わん我が兄弟よ、何時ら主にありて喜べ、何時らに同じことを書き送るは我に煩わしきことある、何時らには安全、はい、ここにね喜びなさい、でピリピの教会の人々にパウロがこの手紙を書いてます ね喜びなさい、まあ、ピリピの教会といったらですね、なんかもう本当にいろいろありましたよ ね、祈り場に行く途中後ろから占いの霊に疲れた女が叫んで、それをあの悪霊をその人が追い出したら今度は牢屋に入れられて、まあ本当に大変な伝道でも、リディアという女性の方が救われてきて、そのリディアがね紫布を売る商人だった、まあ、商売して成功した人ですよね。リディアが自分の家に来てそこを拠点に伝道してください、まあ、そういうところから教会がスタートしてくる、ピリピの教会、まあそういうピリピの教会にパウロが宛てて書いた後にこう手紙にね、主にあって喜びなさい、ね、まあどんなことがあっても喜びなさい、ね、そのいいことに見えであっても悪いように見えることでも何でも、ね、それは主にあって喜びなさい、その、ね、ぬか喜びしろって話じゃなくて主によって喜んでいきなさい、ね、私のうちにイエス様が主がいてくださる、ね、住んでいてくださる、 それにあって我々に内側には常に喜びがある、我々の外側はいろいろありますけど我々の内側には常に喜びがあります。だから私たちの意識を内側に持っていく、ね、そこには常に喜びがあります、ね、だからよくねいろんなことありますけど、 で先生私は平安なんです感謝なんですああそうそうそれは感謝ですだけどそれがねまあそれ以上は言いませんけど平安なんです内側には喜びがあるんですってこう言うんだけど実はそれはいつでもあるんだよねそういうただそういう時には感じやすいわけで、うん、周りがちょっといろんな状況で悩まされている時はあでもうちの心には平安があります喜びがありますでもいつでもそこにあるんだけどね、まあそういうことを感じやすいのは周りがいろいろ問題が起こってきた時は感じやすい、うん、だそれでもみんなそうおっしゃるんですよそれは本当感謝ですよねだから常にそれを感じていけるっていうのは もっと感謝ですよね、うん、私のうちに喜びがある私のうちに平安がある、ね、だから、常に何じら主にありて喜びなさい、ね、それから次に2つ目として2節にあるようにこれ注意事項としてね犬に注意しなさいよ、うんまあ、犬でもいい犬もたくさんいますけど急に襲いかかってくる犬もあるからねそれは犬に注意しなさいよ、ね、その犬とは何を言ってるかというと悪しき働き人だって言ってるわけだパウロはね、うん、パウロにとっての道路者というのはいわゆる聖職者とか司祭とか教会とか宗教とかそういうものを、ね、ユダヤ教の、まあ、ずっと流れからこう来て言ってるわけですよねユダヤ人だからパウロ、うんだけど教会の指導者と称しながらいろんな間違った教えを吹聴してる人間は当時からいたわけですよねだからよく注意しなさいまあそういう情報ですよねいろんな情報、ね、いろんなことを言う、ね、でそうよくそう注意してきなさいよと主種選択しなさいよで玉石混合じゃないけどももう今リテラシーの時代だから、ね、何が正しいのか何が間違ってるのか自分で判断する能力を養わなきゃいけないわけでありますね、うん、だからまあこの時もそうね悪しき働き人に心せよ肉の割礼ある者に心肉の割礼ある者っていうのはユダヤ人ですよねユダヤ人の宗教的指導者っていう人たちが偉そうなことをね言ったりねしますからピリピの教会の人々にね注意しなさいよと、まあパウロは言うわけでありますね、でパウロは自分もユダヤ人だからね、だから自分もユダヤ人、だけども、まあ6節にあるように熱心につきては教会を迫害したるもの、ね私はもうねユダヤ人のユダヤ教のね模範的な人間だったキリスト教の教会を迫害するぐらい熱心にユダヤ教をやってたっていうわけですね、だからもう完全にね掟による義につきてはせむべきところなきもうパーフェクトなねユダヤ教の信者だった信者どころじゃないです彼は教育を受けた人ですね、だけども7節先に我が敵たりしことはキリストのために損と思うに至れるよ、ね、でね私がユダヤ教で学んできたことたくさんも彼は8歳ぐらいの時からガマリエルの門下生でガマリエルというのは、まあ、聖書旧約聖書の 法律ですね 法学者歴史的に有名な人ですガマリエルってそれの学生さんだったのから、まあ、学生というか子供の時からそこに寄宿舎時代から入ってただから、まあ、まあエリート教育を受けた人でもあるよねそういう意味では、うん、だけども彼はね自分がそれまで知っていた知識も全部ね8節しかり我は我が主キリストイエスを知ることの優れたるために全てのものを損なりと思い彼のためにすでに全てのものを損せしがこれを悪他のごとく思う悪太って言ったらもうひどい話ですよね。ね、悪太っていうのはね、もうそうですね、大変なゴミであり、塵でありね、まあおでいであり、もうそういう汚いもの。今まで自分が学んできたもの、ね、小さい時からもうエリートコースを歩んできた。 ユダヤ教の旧約聖書を通しても完璧に学んできたもの全部ね、これ悪タのように今思ってる、うん、これは全部失ってきたけども、それは本当にね、失ってよかったって、そういうものはね、もう地理悪タのことゴミ、うん、こう言ってるわけですね。そして、その十節にありますように、キリストとそのよみがえりの力とを知った、ね、まあ本当に自分がそうですね、今まで何というか騙されてきたということですよね。てみれば、それまで素晴らしい最高のものだと、教育だと思ってきたものがもうね、見えてきたらもうひどいもんだった。真実誠の知識が見えてきたら、イエス様によって奥義が示されてきたら、もうそんなものはね、地理悪他のごときもんだ。まあそういうふうに彼は、だから、この我はすでに取れり、12節、すでに全うせられたりというにあらず、ただこれを捉えんとて追い求む。はい、だからこのね、パウロにとってみれば、まあ我々もそうだけど、まあ、目標というか目的というかゴールはあるわけですよ、目指すところのゴールは。でもそれはね、いつまでたっても届かないわけですよ。ただそれは目標だから、それに向かって進んでいくっていう、まあ目印、目当て、目標に過ぎない。それなんか人間の力で実現しようというような話でもない、むしろその理想というものを捨てていくところに、パウロの一つの境地があるわけですよね。でもそこに向かって進んではいくんだけれども、それをまだ自分は目標に到達してはいないし、それはもうずっと到達しないでしょう、でもそれに向かって進んでいくことが大切だ、ね、つまり求め続けていくことが大切だ、求めました、得られましたっていう世界じゃない、ね、何か手にできましたっていう世界じゃない。手にしてしまったらその後どうするんですかって話だから、ずっと我々はね、この求め続けていくっていうことがある。愛を求めようと聖書を書いてあるけども、それを求め続けなさいっていう話ですね。だから、まだこれを捉えていなくてもこれを追い求めているっていうことですよね。追求していますから、13節、兄弟を我はすでに捉えたりと思わず、ね、思わないけども、ただこの一時を務む、すなわち後ろのものを忘れ前のものに向かえて励み、目当てを指して進み、神のキリストイエスによって上に召したも召しに関わる褒美を得んとて、これを追い求む、ね、だからまあそこですよね。だから求め続けるという言葉が一番ふさわしいと思うんですよ、私たちは、ね、一生、そしてそれをね、得られなくても到達しなくてもいいわけですよ。到達することではなくて、ね、それに向かって求め続けていく。聖書が全部わかるというような人はいません。まあ誰もいませんし、これからもいないわけですね。でもそれを求め続けていく、例えばそういうことも言えるわけですよね、そしてそのためには後ろのものを忘れていくということですね、後ろのものを忘れていく、これは重要でありますね。まあだから過去に執着しないという必要がありますね。私が知る限り、まあ私も一つ目指すところの一つなんだけども、私が知る限り恵まれていく人の秘訣っていうのもあるんじゃないかと思う。恵まれる秘訣っていうのは、恵まれる秘訣は何であるかっていうと、熱心にこうなんか神様神様っていうことではなくて、みんなそっちの方にこう行きやすいんだけども、 そうじゃなくて、切り替えを早くすることなんですよね。気がついた時に、あ、神様、ね、自分が間違ってることにもし気がついた時、あ、神様すみませんでした、じゃあこれはこっちに方向転換していきましょう、まあ、つまり潔いということですよね。潔いということは、パウロも私は潔よし、ね、ユダヤ人に福音を語っていたけども、これからやめました、これから異邦人に語ります、切り替えたわけだから、それが早い、これは恵まれる秘訣、ね、まあパウロは自分の同胞だから、外国に行っても海外に行っても自分の同胞なるユダヤ人にまず福音を伝えていって、ユダヤ人に救われていただこう、そういう自分の考えもあったわけだけども、私は潔し、ね、もうやめました、これから私は異邦人に福音を伝えに行きます、ね、私はその神様が私を異邦人に使わせているということが分かったわけだよね。そうだ、気がついた、そうした時に彼は切り替えた、切り替えが早かった、つまり過去に執着しなかった、自分の過去にとらわれなかった、まあだからあんまりこうねちっこいってのは良くないね、性格的にねちっこい、過去のあらあらあらあらまあそう、だからあのね、私たちは後ろのものを忘れ、そして前のものに向かって励み、常にまあ本当に神様ね、そうすると15節、されば我らのうち成人したる者は皆格のごとき思いを抱くべし。でパウロはね、そこだけにとどまってないんだよね。自分に与えられたこの人生観を、同じ人生観をね、共有してほしいっていうのを、皆さん教会の人々もみんなこれ持ってほしいっていう、ね、求め続けていく、追求して追い求めていく、神様が自分にね与えたところに向かってそれぞれ進んでいってほしい。これね、パウロ先生自分のことだけ言ってると思ったらそうじゃない、皆さんもそうしてほしいんだと。成人した人だっていうことは、信仰的にね、まあ大人になった人は、大人になった人はっていうことは、神様にこれちょうだいこれちょうだいってお祈りからみんな始まるわけですよ。神様これもお願いします、これもついでにこれもお願いします、 ね、みんな満たされてきて、そして満たされてきた時には、今度は神様が私に求めているものは何でしょうかっていうふうにだんだん変わって、そしたらこれ成人してきたわけ、ね、それで成人してきた人は、ね、まだそうですよ、ミルクを飲んでる人もいますよ、今日ね。だからそれはそれでいいわけですよ。でも成人して硬いものを食べれるようになった人は、ね、そして自ら神様が私に望んでることを求めて追求して追い続けて、この人生こう残りを生きていこうと思った、これも成人した人ですよ。ね、それは一人一人違うと思いますよね、だから ある人にアフリカ行きなさいって言われるかもしれない、もうアフリカのめぐみスクールでね、津田先生がもう一生懸命あそこでやってますけれども、まあ、本当にそれも神様が与えた使命中の、もうアフリカ行きますとね、アフリカの人って色黒いでしょ、僕先生もみんな色黒いでしょ、アフリカの先生でもね、真っ赤なスーツを着てくる僕先生がね、初めて見ました、日本でも見たことない、あれはね、あれはびっくりしますよね、だからね、どこでこんなスーツ売ってんのかなと思って、ね、真っ赤なスーツ着る、まあそれもいいんですけど、ね、パウロはまあ自分がこういう人生観を持ってるんだけども、まあ教会のピリピの教会の信者さんも、まあ我々も同じ教会ですから、真の教会ですね、私と同じ人生観をね持ってほしい、まあね、何事にいても異なる思いを抱きおらば神これをも示したまえ、だからそれと違った考え、違った思いを持って生きてる人もいるでしょうけども、神様がそれもお示しくださったら潔くね切り替えていくという時が与えられるかもしれませんね。それはいいことだと思います。 ね、だから、神これをも示してくださいますからとポールはおっしゃってますから、まあ、こういうね、なんかこうそうしなきゃならないっていうルールじゃないんだけれども、ね、そこは本当に御霊の世界、ね、うん、ね、例の信仰の世界はそうですよね。こういうことが恵まれていく、こういうことが祝されていく、こういうことが幸いだということは分かっていても、それを見える形でルールとか掟とか言葉にしてこうしなきゃならないといった途端に恵みというのは失われる。なぜかというとそこに自由も愛もなくなるから。だから私たちは暗黙のうちに神様によって示されて、ね、異なる思いを抱けるの神様これも示してくださるから、そういう時が与えられたら感謝して、あんまりこう、あんまりじゃない、過去にねちこくしがみつかない、それで後ろのものを忘れ、パウロ先生はもう8歳から学んできた全てのものをねもう捨てたけれども、それはね塵やゴミのようにしか思わなかった。あまりにもキリストを知ることの優れたるために、素晴らしいために。だから17節、兄弟よ、何時らもろともに我に習うものとなれ。パウロ先生がねこう言ってるんですね、私に見習ってくださいというの、それだけのものをパウロは神様から新しく示されたもの、そういう素晴らしいもの、ね、だから私たちこの、パウロの手紙を読んでいって本当に、学んでいくっていうことは重要ですね。パウロが学び続けることが重要ですね。パウロは何時らもろともに我に習うものとなってください、かつ何時らの模範となる我らに従いて歩むものを 見なさい、我らに従って歩んでくる人々の、ね、それがまた模範ですから、模範を見習ってください、その理由としてね、18節、そうは我しばしば何時らに告げ、今また涙を流して告ぐるごとく、キリストの十字架に適して歩むもの多ければない。キリストの十字架にね反発して敵対して歩んでいる人がもうこの2000年前からもうすでに多くいて、でますますそのなんていうんですかね、世の中というものはね、神を知らない、神を否定する方向に、まあ、流れていこうとしているわけであります。だからキリストの十字架に適して歩むものが多い、けれどもパウロはこのキリストの十字架の他は何も語るまじと心に定めて、そして歩んで いらっしゃったわけですね。だから、彼らの終わりは滅び、19節、彼らの終わりは滅びなり、己が腹を神となし、己が恥を光栄となし、ただ地のことのみを思う、ね、まあ本当にね神様を知らなくなった人は高ぶり傲慢で塔を立てて、ね、塔を立てることばっかり躍起になってる人は結局ね己が腹を神となす、己が腹を神となすってことは私腹を肥やしていこうということだけをねにもう専念していくわけですよ、ね、もうそれだけに専念していく、ね、だからまあ自分のために何かやることは悪いことじゃないかもしれないけども、人はどうなってもいいって、他人はどうなってもいいってこの考え方が問題なんだ、ね、自分の腹を肥やすのはいいんだけども、じゃあ人も同じように肥やしていこうと、豊かにしていこうというのがいいですよそれ、うん、だけどね己が腹を神となすっていうね、こう2000年前からそういう人いるんだけど、まあ今日、ね、こういうものにも社会の傾向が風潮があったとしたら、我々はねこのキリストの十字架をしっかりとそうですねこの知っておりますから、知ってそれを伝えていくものであります。だからまあそういう人たちはみんな滅んでしまいますよということで、されど20節、我らの国籍は天にあり、我ら主イエスキリストの救い主としてそのところより来たりたもを待つ。まあ我らの人生観においてこのイエス様がやがてお迎えに来てくださる再臨ということを知っている人の人生観と そうでない人の人生が全くこれは別物ですね。だから私たちはたとえ自分の理想とか、ね、自分の思っていることこの地上でならなくても、我々の国籍は天にあり、今はね旅人宿り人ですから、この地上においては。なんか自分のなんか理想をこの地上で実現しなくてもいいわけ、ことさら。ただそこに向かって進んでいくっていう、求め続けていく。我々が求め続けるべきは、神様が私に願っていること、求めていること、望んでいること、ここですね。だから、我々はそうしてキリストがやがてこの地上に来たりたも待っています、ね、彼は万物を己に従わせる力によりて我らの癒やし気様の体を変えて己が栄光の体にかたどらせた。その時に私たちは、ね、肉体の救いも完成していく、ね、霊の救いはもう完成してますけど、肉体の救いも完成した、まあ、その時が来たらもう本当に、全ての問題はもう解決、最終的にそうですね、死というですね、いや果ての敵であるという、死も滅ぼされていくというわけですから、己が栄光の体に、イエス様の栄光の体と同じ体を我々も、頂戴していくことができてまいります。これもねパウロに示された神様からの知識の一つですよね、この復活の奥義というところでパウロはこれを書いてますけども、ですから、本当にこのもうパウロにしてみれば世の中で学んできた、まあ、学問はもうイエス様を知る知識に比べたらこれはもうそういうもんだ。だから、まあ、私たちはなおもこのイエス様をそうですね、まあ崇め、キリストの十字架を恥とせず、ね、この福音を伝えて喜んで進んでいきたいと思います。だから一緒にお祈りをして終わるまで。